はい、こんにちは、りゅういちです。今日はですね、まず最初にお知らせ。今までやってきたことの変更、それからお詫びもあります。これまで、Spotify の方とか、YouTube の方とかにコメントをいただいたときに、時々、こちらのエピソードで、ありがとうございましたと言って、お話をしてたんですけれども、それを一切やめます。それから、もし今後、ペイトリオンの方でサポートをしてくださった方について、これまでもずっとお名前を呼んでお礼を申し上げますって言ってたんですけれども、それもやめます。さすがに、ペイトリオンの方でもしサポートをいただけるようであれば、個人的にメッセージはお送りしますけれども、こちらで発表するのはやめます。これわからないんですけど、正直僕には特にね、こうした方がいいよっていうことを言ってくださる方もどなたもいらっしゃらないので、自分で考えたことでこれが正しいかどうか僕には本当にわからないんですけれども、すごく人気のあるポッドキャストというわけではないですし、コメントもたくさんいただけるわけではないです。なので、いちいち僕が喜んで反応してたら、コメントしづらくなるんじゃないかなっていうことを僕は考えました。気軽にコメントしてほしいんですよ。たくさんコメントがあれば、コメントしやすいと思うんですけど、何せ少ないので僕のポッドキャストは、その少ないコメントをさらに減らすようなことをしてはいけないと、思うので、例えば、インスタグラムとか、YouTube でお礼の返信、コメントを返します。けれども、こちらのポッドキャストでは何も言いません。というふうに変えます。というのはですね、フェミニズムについて僕喋ったんですけれども、正直言って、この件については、僕、コメントとか応援のお言葉は欲しいです。なぜかというと、これね、そうですね、このポッドキャストで喋ったら、何かいいことがあるのかもしれない。僕にはわからないですけれども、日本で、僕57年生きてますけれども、男女平等とか、それから、フェミニズムに関して理解があるというようなことを喋ってどういう反応が返ってくるかっていうと、まず間違いなくみんなね、引くんですよ。で、言ってくれる人がいるとすれば、そういうことは言わない方がいいよって言うんですよ。こういう発言をして褒められたことはほとんどないので、すごくね、僕としては勇気がいるんです。これについて話をするのは。もちろん、このポッドキャストは原則日本人の方を相手にしてないですから大丈夫だと思いますけれどもね。で、フェミニズムに関して僕の理解していることを、例えば少しお話ししますけれども、最近、アイスランドで女性の方のストライキがありました。で、そういうことがあった時に、女性が何を求めているんだろうっていうことを考えたら、まずやっぱり、給料を同じにしろってことだと思うんですよ。それから、女性に対する嫌がらせをやめろ。女性が男性と対等に話ができるように、きちんと、自分たちの話を聞いてくれっていうことだと思うんですよね。で、アイスランドって、フィンランドと同じように、女性差別に関しては非常に、優秀、つまり女性差別が少ない国なんですけれども、それでも女性差別はあるんですよ。これはフィンランドに関しても、僕が知ってる範囲で調べている中で言えば、 間違いなく男性の方が給料は高いですしね。あ、そう、それともう一つは、家事を男性もやれってことだと思うんですよね。それで間違ってたら、僕はフェミニストじゃなくていいです。別に。前と同じこと言いますけれども。はい。で、ごめんなさい。ここから少し僕の嫌な経験の話をしますけれども、こういうことを僕が喋って楽しいことないんですよ、基本的に。みんな嫌な顔、みんなっていうかやっぱりね、男性の知り合いが多いですから、男性は基本的に嫌な顔しますし、まあ当たり前ですよね。僕は、家事してない男性に対しては、もっと家事しなさいよ、的なことを言いますからね。まあ、それは嫌な顔はされるだろうとは思いますよ。このポッドキャストで何回も話をしてますけれども、僕は、うちの家事、8割僕がやってますんで、別にね、8割やらなくていいんですよ。半分でもいいんですよ。で、半分より少なくてもいいんですよ。今、僕が8割家事をしてるのは、僕の勤務時間が短いから、彼女の勤務時間が長いからであって、僕の勤務時間が長い時にはこんなに家事はできてなかったです。だから二人で分担してやればいいことなので、別に必ずきっちり半分じゃなくてもいいと思いますよ。思いますけれども、最初から女性がやるものが当たり前だって思ってる人すごく多いので、日本で言われる笑い話、ゴミをね、出しに行くんですよね。で、俺はゴミを出してるぞって言って威張る男の人がいるわけですよ。僕に言わせればゴミを出してるごとき家事をやったとは言いませんからね。一分やそころですよ。そんなの家事やったとは言いませんよ。で、僕がフェミニストって言われるんだとするならば、多分周りのね、特にその日本にいると、で、特に僕の世代の年齢の高い男性のレベルが低いんですよね。男女平等が何なのかっていうことすら知らない人が多いから。だから僕はフェミニストみたいに見えるかもしれないですけど、多分フィンランドとかアイスランドに行けば僕は別に普通で、全然フェミニストじゃなくて別に普通の男性で終わるだろうと思ってますし、別に僕はそれでいいんです。日本のフェミニストの女性のアクティビスト、実際にフェミニズムに関して運動をしていらっしゃる方のお手伝いをしようと思ったことがあるんですけれども、簡単に結論だけを言うと、僕の知識が足りないのでお手伝いはできませんでした。いらないと言われました。だから何か日本を出ることができたとしたら、その先で何か自分が男女平等のためにお手伝いをしたいなと思ってはいます。で、実際に前少し話をしたことがありますけれども、横浜の議会の女性の議員さんのお手伝いはしています。その方は女性のために働いている女性の議員さんです。最後にね、すごく、少しこの話を混ぜてしまって申し訳ないんですが、少し自分の嫌な体験をさらに混ぜますけれども、こういうことに関して、積極的に発言していいことって基本的にないんですよ。僕はとにかく日本にいると男女平等、それから前のエピソードで全ての差別に関して平等っていうものの考え方は基本的に同じだと思うっていうことを言ったんですけれども、平等ってこういうことだよねみたいな話をすると、大体みんな嫌な顔をするんですよ。そして、なんて言われるか。そういうことは言わない方がいいって言われるんですよ。 もう今でも言われます。それなりに信頼している友達であっても言われます。でね、僕は57年間それを言われ続けて分かりましたって我慢して言いたいことを黙って生きてきたんですよ。だけど、これに関して絶対に言えることは黙ってたら世の中は何も変わらないんですよね。変えたければ言うしかない。それでもね、もう申し訳ないですけど、今日本語で喋ってますけど、日本人相手に喋ってませんので、もうね、日本人相手に喋ってもしょうがないと僕は思ってます。もう彼らはわからないです。言わない方がいい。もうね、こんな簡単な解決策はないんですよ。自分が我慢すれば終わるじゃないですか。まして僕は男性なんですよ。喋らないでいるのは簡単なことなんですよ。それを57年間やってきたんですよ。言わない方がいいって。まだ言うんですよ、それを僕に対して。いいですよ。だけど、今更それをやったらどうなると思いますか？57年間貯めてきた恨みをさらに貯めるだけなんですよ。何も変わらないですよ、それじゃ。多分、男性からいろいろ嫌がらせをされたりした女性っていうのは、そうやって、ああ、またか。もういいよ。わかりました。って諦めてきてると思うんですよ。それを諦めるのをやめましょうって。声を上げましょうって言って、今まで言えなくて溜まってきたことが、言えなくて恨みになってきたことが表に出るようになったのが MeToo 運動だと僕は思ってるので、みんなね、言いたくて言いたくて言えなくて溜まってることってすごくたくさんあるはずだと思うんですよ。まあだからね、僕が言うことじゃないですけどね、それに関して僕が声を上げる必要はないかもしれないですけれども、言わない方がいいよとは僕は絶対に言いません。言った方がいいよと言います。僕はね、もし今まで悔しいこと、嫌なこと、溜めていることがあったら、どんな形であっても喋った方がいいです。もし僕のインスタグラムに吐き出すことで少しでもストレス発散になるのであれば、吐き出してくださっていいです。黙ってたら何も変わりません。僕も黙ってますけどね、比較的。なんとかしたいなと僕も思います。はい。ということで、ちょっとね、方向が違ってしまったかもしれませんが、ごめんなさい。今日もこんなエピソードでしたが、最後まで聞いていただき、見ていただき、本当にありがとうございました。皆様、お体に気をつけて、またお目にかかりましょう。それでは、Infinish, Nahadantas。Hyvää päivänjatkoa!